し合ったり論じ合ってしているその時に、そこにいつの間にか彼らのそばに見知らぬ旅人が近づいて彼らと共に歩き始められた。実はそれはイエス様だった。しかもその時彼らにはその方がイエス様だと分からなかった。それは彼らの目が遮られていたためであると書いてあります。何かに遮られて彼らの目にはその人がイエス様だと分からなかった。それはどういうことなんでしょうか。想像するに彼ら弟子たちにとっては自分たちの先生であるイエス様が、また自分たちを救ってくださる方として期待していたイエス様が、いつまでもそばにいてお使いできると思っていた方が、なんとあのむごい十字架で確かに死なれました。ですからあの方がもう生きておられない、死んでしまわれた、もうここにはおられないという深い悲しみと失望に心を奪われてしまって、目の前のこと先のことに心を向けることができなくなっていた姿があります。それゆえに彼らは悲しくて、目の前に復活されたイエス様が現れてもイエスだとわからなかった。皆さんもこういう経験があるんじゃないかと思うんですけども、私は時々あるんですけども、何かこうスーパーとか、あるいは、ホームセンターでもいいんですが、どっちかというと大きな店に入った時に、買い物するために店の中で一生懸命探している時に、そのことが頭でいっぱいで、教会の方とすれ違うことがあるんですけども、全く気がつかないということがあります。こちらが気がついても相手の方は気がつかない、また逆に相手の人が気づいてもこちらが全く気がつかないということが、しばしばあります。まあ、私の小さな経験ですけども、いやそこに声をかければいいんだけど、声をかけるタイミングを失ってそのまますれ違うということがあります。そういう私たちですから、自分が目の前の日常生活の忙しさに思いを患ったり、あるいは自分の都合や自分の考えにとらわれているとき、イエス様を忘れることがあります。目の前の現実に心がいっぱいで、主イエスの言葉を聞いても気にも留めないということが私たちの生活にしばしば起こってきます。私たちの思いは、まず自分が生きる上で必要なものを手に入れたいという強い思いを持っています。まず自分のこと、自分のやりたいことが大きいわけです。そういう良いことを手に入れるために、神様イエス様が私の都合よく助けてくれるならありがたい、そうでなければ必要ないというふうに自己本位の思いが強いのが私たちです、人間です。イエス様の弟子たちも主イエスと一緒に過ごしていた時、もうすでに自己本位の思いから主イエスを見ていたかもしれません。自分の思い通りのイエス様であってほしいと願い、こうしてほしい、ああしてほしいと、そうなることを期待していました。でも愛するイエス様が自分の方から繰り返しおっしゃることには、自分自身が殺される、復活される、そういう受難の予告を話されるばかりで、その言葉は全く理解できませんでした。そして愛する主イエスがむごい十字架で処刑されお亡くなりになりました。もういなくなった。もう自分たちを助けてもらえないという深い悲しみの中にあります。しかも復活された主イエスのお姿が、兵士たちの鞭打ちで深く傷つけられ、十字架につけられて深い傷によってあまりにも変わり果てた姿になってしまっていたのだと思われます。そんなことがあったために、二人の弟子たちの目が遮られて一緒に歩かれる人がイエス様だとわからなかった。それほど彼らは悲しみと失望の中にあったということであります。彼らと一緒に歩くその見知らぬ旅人が彼らに尋ねました。もしもし、あなた方が歩きながらやり取りしているその話って何のことですか。そう尋ねられて彼らは暗い顔をしたと、立ち止まったとあります。最近エルサレムで起こったとても悲しいこと、この旅人は何も知っていない。ますます唖然としてですね、彼らがより深い悲しみの思いになって立ち止まったのでありましょう。そのうちに二人のうちの一人、クレオパという人が驚いて答えました。 あなたもエルサレムに滞在していたんでしょう。それなのにこの数日そこで起こったあの悲しい出来事をあなただけはご存じなかったんですか。するとその人は、つまり主イエスが、どんなことですかと尋ねました。そう尋ねられてこの二人は辛く悲しい暗い気持ちでありましたけれども、悲し始めました。今日の箇所の19節以下の言葉ですけれども、ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や議員たちなど、自分たちの、同じユダヤ人仲間の中で偉い先生方はこの方を捕まえてユダヤの総督ピラトに処刑にするために引き渡して十字架につけてしまわれたのです。私たちはあの方こそ栄光に輝くメシアでイスラエルを解放してくださるに違いないと望みをかけていましたと語り、もう頼るべき方はもうこの世にいないことを語っています。さらに二人は語りました。22節以下を見ますと、処刑があった日から今日まで、今日まで3日目になりますけれども、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちが今日の朝早くイエスの納められたお墓に行きましたけれども、そのお墓の中にイエスの亡骸を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れて、イエスは生きておられると告げたというんです。その話を聞いて仲間のある者が何人か墓に行ってみたんですけれども、婦人たちの言う通り、あの方はどこにも見当たりませんでした。墓が空っぽだったんです。イエス様の亡骸はどこにあるのかわからないんです。イエス様のお体はどこにあるんだろうか、どうなったんだろうか、自分たちにはわからないのです。はっきり言えばこれから何を手がかりに生きていったらいいのかという思いでありました。彼らが深い悲しみの中にあるからでしょう。この二人の弟子たちには、主イエスの納められた墓に主イエスの体がないことが分かったのに、また天使が現れてイエスは生きておられる、そう婦人たちに告げてくれたのに、それなのにこのことが心を揺り動かすような嬉しいことにはなっていないのです。主イエスが復活されたということには行き着かないのです。なおも悲しいままにあります。どうしてなんでしょうか。それほどに彼らは主イエスをもはやもういない、終わりだという絶望と悲しみが大きくて、悲しみばかりだったということです。今深い悲しみと失望の中にあるこの二人の弟子たちです。そのような彼らの気持ちを知った主イエスは彼らに向かって語り始めました。ああ、物分かりが悪くて心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、この物分かりが悪く、心が鈍い、この心が鈍いというのは、ゆっくりとか遅いという意味でもあります。ですからイエス様からすれば、彼らの理解があまりにもゆっくりで遅いものと深く嘆いておられます。あなた方はこれまで預言者たちが救い主との預言について語ってきた預言のうち、そのすべてを信じることができず、理解するのに時間がかかってしまい、鈍くなっているのではないかと鋭く厳しく指摘しておられます。続いてこう言われました。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか。この聖書、特に旧約の聖書を見ていきますと、その預言者たちが語った言葉が記録されているわけですけども、その中には、特に、イザヤ書と預言者イザヤが語った言葉の中に、救い主メシアは必ず人々に捨てられ、苦しみを受け殺されるという、苦しみを受けなければならないと記述されています。メシアはその苦しみを受けられた後に栄光に入るはずだったと主イエスが言われたということであります。それから主イエスはこのモーセとすべての預言者たちの言葉から初めて 聖書全体にわたりご自分について語られている事柄を彼らに解き明かされました。丁寧に彼らの心に届くように解き明かされていきます。聖書全体とありますから、聖書さまざまな部分箇所を預言者たちがメシアが現れて人々を救う出すことを語っていること、そのメシアはこのイエスなのだと、その通りのことが起こったのだと主イエスは今解き明かしていらっしゃるのであります。まあ、先ほど言いましたように多分この預言者イザヤが語った預言もあったでしょう。イザヤは神のために働く神のしもべが多くの人々の罪を背負って苦しみを受けることを預言しました。そこをもイエスは解き明かされたのでありましょう。このイザヤが預言したのは主イエスが地上でお生まれになる700年前のことです。苦しみを受ける神のしもべとはこの後に現れる主イエスご自身である。その預言通りのことが今自分において起こったことを説明していらっしゃるわけです。が注ぎ込まれました。でもまだこの時はこの方がイエスだとは分かっていません。そのためにさらに主イエスから示されなければならないことがあったのでありました。そのようにして道々主イエスが彼らにそのように解き明かし始めていくうちにエマオにとうとうついてしまいました。主イエスはまだ先に行くようなご様子でありましたので、彼らは今晩はここで一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になります、もう日が傾いていますから、そう言って無理に引き止めたのです。先ほど賛美しました、賛美歌はこのもう日が傾いています、どうぞ私のところに泊まってくださいという賛美歌です。私もこの歌を以前、40年ぐらい前に、ある宣教師から、Abide with me、 私のそばにいてくださいという賛美歌だということで、丁寧に教えていただきながら、それ以来もう何かこう心がね震えるような賛美歌だなといつも感じているわけですけども、まさにそういう、この二人の人にとってはね、ぜひ泊まってください、ここにいてもっと話を聞かせてくださいというね、切なる思いがここにあったんだと思います。その誘いを受けてこの旅とイエス様は、彼らのところに泊まることにします。そしていざ食事の時になりました。彼らと主イエスが食卓に着かれる時、主イエスはもう客人ではなくその家の主人のように位置を変えて変わって、主イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いて彼らに渡されます。どちらが家の主人なのかわからないような一変した様子を見せておられます。今日の御言葉の中にパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いて彼らにお渡しになったとあります。この行為は主イエスが弟子たちと一緒に食事をなさるときいつもなさった行為でありました。弟子たちと最後の晩餐というか最後の食事をされるときも、ルカの福音書22章の19節を見ますとここにこうあります。それからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えて言われた。さらには主イエスが5000人以上の群衆を養われたとき、あのルカの福音書9章16節を見ますと、そこにもするとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いで彼らのために賛美の祈りを唱えて裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたとあります。パンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂き弟子たちに渡すことをされます。主イエスは群衆を憐れんで彼らの命を養うように パンとともに深い愛と恵みを与えられたのであります。このように以前と同じように主イエスがパンを取り祝福し、パンを裂いて自分たちに渡される様子を彼らが見たときに、彼らの目が開かれた。この方がイエスだと分かった。この方がイエスだと分かって深い感動に包まれました。そのように彼らがイエスの存在を認めた瞬間に、イエスは彼らに見えなくなったとあります。イエスだと分かったときに、彼らはイエスは彼らに見えなくなった。でも姿は見えなくなりましたけれども、彼らには心の中に分かるものがありました。この時彼らはイエスが今もなお自分たちと共にいてくださる、イエス様は今もなお生きておられるということを受け止めることができたんです。32節を見ますと、二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、彼ら私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったとあります。彼ら弟子たちは今見知らぬ旅人がイエスだと分かった時、自分たちの心がなぜ燃えていたのかが分かり感動しています。初めはこの方は誰なのか全く分からなかったわけですけれども、みちみちお話しくださる間に、聖書を解き明かしてくださる間に、丁寧に年頃に語りかけてくれている間に、その時にもうすでに自分たちの心が燃え立っていました。もうすでにこの主イエスが自分たちの心を温めてくださっていました。それは主イエスであられた頃こそ、この時から私たちの心を温め燃え立つようにしてくださっていたということです。主イエスの深い命、恵み、愛が私たちの心に注がれていたのだと分かった。そう気づいて、本当に主イエスは私たちと共におられたのだ。この方は復活され生きておられるのだと嬉しくなり、彼らは時を移さず、すぐにですね、来た道を引き返したとあります。多分今度は駆け足だったかもしれません。急ぎ足だったかもしれません。もう嬉しくて、エルサレムに戻って、仲間たちに自分たちが今経験したこと、パンを裂いてくださったとき、この方がイエスだと分かったということを仲間たちに話したとあります。以上見てきたことをまとめていきますと、彼ら二人の弟子たちはエマオに向かっていたとき、初めは一緒に歩かれる人がイエスだと分かりませんでした。イエスを失った悲しみでいっぱいであったからです。その彼らの思いを心配された復活の主イエスは、彼ら自ら聖書からご自分についてイエスがメシアであることを解き明かされます。だんだん彼らの心が燃やされていきます。さらにイエスご自身が彼らの前でパンを裂いて祝福して裂いてくださったとき、そのときに彼らの目が開かれて、この方がイエスだと分かったということであります。でこのように目が開かれるということは、今日の私たちにも起こってきて、皆さんお一人お一人にそのような経験をさせていただきながら、ああイエス様って生きてらっしゃるんだと教えられてきたのではないかと思うんです。でこの私にとってもね、ちょっと語ることを許していただきたいんですけども、ある時期、大学に入るために親元を離れて、親元というのはクリスチャンの両親の親元を離れて、まさに温室から離れてですね、外界の冷たい空気の中に入ったわけですね。大学の寮というか、当時、今からその時代はもう学生運動華やかな時でありましたから、そういう中で仲間たちと一緒に生活する中で、お前どこ行くって言うんだと、教会、お前聖書信じとるんかとかで、いろいろですね、先輩たちからいろいろと、別に悪気があるわけじゃないんですけど、何もわからないからこそいろいろとね聞かれていく中で、自分自身の中にこの復活を信じられなくなっていって、信仰を失いそうになった時がありました。聖書に対するその仲間たちの反応を聞いてですね、彼らの反応こそが本当であって、また自分の中に湧いてくる深い疑問は、 こっちの方が本当だと復活を信じられなくなることがありました。イエスがわからない、神の存在までわからなくなってしまいました。それでも疑問を持ちながらも悩みながらも教会の礼拝に引き続き出席し、で教会学校で子どもたちに聖書の話を話していくためでしなきゃいけないので、いやおうなしに聖書を読みます。御言葉を聞いて自分でも毎日聖書を読み続けるうちに、私のもう固くなりになったというか、このそれが当たり前だと思っていた私の心の中にも神様が御言葉を通して語りかけてくださる時が何度もありました。その励まし慰めを受けるうちに、少しずつですけれども、私の頭ではわからないのですけれども、イエス様は確かに復活され、生きておられることを信じることができるようにさせていただきました。自分で信じることができなくても、神様側の働きかけがあり、御言葉の働きかけが私の心を開いてくださったのだと思います。ですから言えることは、弟子たちがイエス様の復活を信じるようになったのは、復活された主イエスが彼らに語りかけてくださったことによってであるということです。ですから今日、目に見えるもの、見えるものに見えるように証明されなければ信じられないという世界の中に生きる私たちでありますけれども、主イエスが復活されたことを頭で信じることは無理であります。でも主イエスは十字架につけられて確かに亡くなられましたけれども、その3日後に死者の中から蘇られました。その復活された主イエスが今も生きておられ、ご自身の復活されたことを聖書の御言葉を通して語りかけてくださっているのです。今もなお私たちの心を燃やし続けてくださる主イエスは生きておられます。この聖書を解き明かしてくださる主イエスのなさる方と、パンを裂いてくださるその仕草は、その後キリスト教会が日曜日ごとに、また折あるごとに聖書の言葉を解き明かす説教をし、また皆で食卓についてパンを分かち合う聖餐の食卓を作り、その仕方で受け継いできています。教会はこの主イエスがしてくださった神の御業を引き継いでいます。それは私たちも復活の主にお会いするためです。そして実際に主イエスは私たちに会っていてくださいます。私たちが聖書の言葉を聞くとき、聖餐に預かるとき、主イエスは私たちに語っていてくださいます。そして主イエスにお会いすることができます。私たちの心は燃やされます。その主イエスが私たちに会っていてくださるからです。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス様を失った、もう終わりだと悲しみの中にいっぱいなところに、復活の主が寄り添って一緒に歩いてくださる中で、復活の主の事実を、いや旧約聖書に書いてある約束を解き明かして、彼らの心が信じないでいっぱいだった、信じられない思いでいっぱいだった、いやわからない悲しみでいっぱいだった彼らの心を解きほぐし温め、本当にイエス様が復活し生きておられることを信じるように導かれたことを知られます。神様は私たちも いろんな不安や、また世の中の常識にとらわれて神様を受け入れること、信じることも難しい現実があります。そんな私たちに、あなたの方からお言葉を通して、私たちに大切なことを、イエス様の復活の事実を教えてくださることを感謝します。神様、どうかそのあなたの語りかけてくださる恵みのをどうぞ私たちが受け止めて、私たちの心を耕し柔らくし、あなたを信じる者へとあなたが引き上げてくださいますようにお願いいたします。この時を、この恵みを感謝して、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。